平成22年、本日は、2月の21日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。使徒の働き15章の16節から見ていきます。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。これは、先週言いましたように、このペトロのこの時は明らかに回復の時なんですね。幕屋を建て直すってことは回復するんですよ。だから建て直すって建築のことだけ言ってちゃダメですよ。テントを建てるとか建てないとかそんなことばかり言ってるとちょっと間違いですけど、これは建物のことではありません。明らかに神を礼拝するところとしての幕屋が建て直されるということを言ってるんであります。で、同じことは繰り返して言うんですけども、ピオの終わりの時に再現するというふうに思います。だから真の礼拝、真に神に仕えること、または御言葉とかですね、弟子の歩みとか、これ回復するって一つあります。で、それとともにもう一つは17節、その理由です。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われるというふうに書いています。で、この箇所、一箇所は、引用、他の、旧約聖書の引用なんですね。どこかっていうと、アモス書なんですね。ちょっとこう見たいと思います。アモス書9章11節ですかね。と思ってきますけど、アモス書9章11節。読みます。アモス9章11節です。その日私はダビデの倒れている下流を起こし、そのやぶろを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直すということですね。だから明らかにこれ、回復を言ってるんですね。だから、繰り返して言いますけども、回復されたという以上、建物が崩壊してるってことは前提なんですね。で、そのように、考えてください。この時は、使徒行伝の時は、明らかに、宮とか、神殿はあったかもしれないけど、しかし神の前に、幕屋は倒れていたんですね。で、同じなんです。今も同じようなことが言えると思います。で、ポイントは、12節。これは彼らがエドモの残りのものと私の名が付けられた全ての国々を手に入れるためだ。ということですね。そういうことですね。だから、エドモの残りのものっていうふうに書いてあるんですね。で、使徒行伝の方では、残った人々ってね、書いてあります。で、使徒行伝の方を述べますけども、残りのものとか残った人々っていう方が言うんですね。で、これは、終末の日の一つの特徴であります。言わんとしていることは、残りのものって、レムナントも残り物って意味があるんですけどね。言わんとしていることは、残念なことですけども、民の大多数がお菓子の方向へ行ってしまうっていうのは前提なんです。でも、残りの少数のものは正しいところにも、残るっていうことであります。ポイントがあります。で、理想は誰もからも全ての人が正しく残ればいいんですけども、残念なことで、また我々がはっきりしなきゃいけないことは、全ては書かれたようになるということですね。だから、かつての日から、旧約のアモスの時代から、明らかに残りのものは手に入れられる、でもそうじゃないものはどうなるか分かんないって書いてあると、やっぱりこれは尊重しなきゃいけないんですね。そして今は、そういう方向へ来てるってことを覚えてください。で、なぜか、何を言ってるかっていうと、民の大多数は明らかに廃墟の方向へ行って、でも、残りのものは苦戦したりするけど、でも、残りのものは少数でも正しく残っているってことです。いや、日本は、廃墟の最前線ではありません。廃墟の最先端とか最前線は明らかにアメリカです。 で、私も最近ちょっとあんまり時間ないんですけども、時々はチェックしてアメリカの動向を見るようにしてるんですね。アメリカの動向を見るって言ったって、アメリカ、飛行機に乗って行ったことは一度もありません、残念。ただまあ、入手できる、情報で見るようにしてるんですけども。で、最近も見ました。そしたら、アメリカで、正しく、主に就く人々がいろいろ、まあ、困難に遭ってるっていうですね、それはインターネットの記事で見ることができました。それはどういうところかというと、デセプション・イン・ザ・サイ、あ、イン・ザ・チャーチ、教会における偽りっていうキリスト教のサイトがあるんですけど、そこ の記事を私はいろいろ見させてもらってるんですけど、で、最近見ました。で、アメリカの方で、乗ってた基地ではですね、英語を使う、英語で言うとですね、ドミニオニズムって言うんです。なんでもわかんないですよね。統治主義って言うんですけど、統治するの、統治主義とか、または、再建主義とか言うんですけどね。それがもう、猛威を振るってる。非常に強硬な脅威ですね。で、それでガーッと排他的な脅威です。それが、元で、正しい人たちがいろいろ非難されたり、馬鹿にされたり、攻撃されたりされてるっていうですね。そういう記事を見ました。で、ああっていう感じですね。そんな風に行くかなとも思ってたんですけど、やっぱりっていう感じですね。で、そういうことが隣というか、太平洋を隔てた、アメリカでは起きてますね。日本ではあんまりそういうことほとんど言われないんですね。なんか別世界みたいですね。大事なことってあんまり知らされないんですね。残念ながら我々の意味ではですね。でもまあ、そうやって自力でいろんな情報を得ていくしかないんですけども。で、これはおそらくいずれ日本にも来ます。だから、残りのものなんですね。だから、周りおかしくなって正しいものが残る。で、残りのものっての、はそんな感じであります。だから、我々はそういうところに残るのを主から示されて歩んでるってことを覚えてください。レムナントっていう名前自体がそうですから、ね、残り物じゃなくて残りのものですからね。で、でいうパターンであります。で、ここは覚えておいていただきたいと思います。でもこれはね、まさに予言されてるんです。回復した、ダビデの幕屋が回復して、そして残りのものを手に入れるって、神様が手に入れるわけですからね、いうことです。だから、まさに予言された道の歩みの中に入ってるって、こういうポイントは、どうぞ覚えてください。決して惑わされてはいけません。残念ながら、聖書に書いたことは実現するんです。前の教会が変わってっちゃうってことは、残念ながら起きるってことは見ていただきたいと思います。そして、次を見ます。19節。そこで私の判断では神に立ち返り、異邦人を悩ませてはいけません。使徒行伝15章19節。ただ、偶像に備えて、汚れた者と、不貧困と、姫殺した者と、地頭を避けるように駆け行くべきだと思います。で、これは前に見ましたようにですね、例えに見上がりますって、ここの偶像に備えて、汚れた者だけもう一回言いますけどですね、偶像に備えたときに、食べ物を備えるときに、これは聞かれたものとなってしまうんですね。まあね、神の前に受け入れられますよね。それはまあ、一般的な解釈としてわかります。でもこれ、例えに見上がります。前にも言ったようにですね、偶像崇拝って明らかに器崇拝と関連してるんですね。だから、我々の食べるもの、まあ、御言葉のパンとかですね、これも、もし偶像に捧げられてしまうときに、御言葉の方が偶像に下げられてしまうときに、汚れたものとなってしまうっていう、こういうパターンを覚えてください。で、福音派でですね、私がクリスチャンになったのも40年前ですけど、その当時、非常に人気あったのはですね、今でも人気ありますけどね、ビリー・グラハムってですね、ビリー・グラハム来たんです。日本に初めに来たときに、私はそのまさにその年に私はクリスチャンになったんですね。大前ですよね。で、40年ぐらいですかね。で、その時に、私は、ビリー・グラハムで、もう、日本の福音派と言わず、日本のキリスト教を挙げても、ビリー・グラハム様々だったんですよ。別に我々は、 悪いとはその時は思わなかったんですね。でもよく私も日本であんまり伝わってこない情報ですけど、ビリグラムについてその後いろいろ研究しました。いろんなアメリカの資料とかですね、翻訳してくれた人とか実際に英語の資料とか読んで研究しました。で理解しました。とんでもない食わすもんだってこと分かりました。ビリグラムっていろいろ、まあクルセイドはね、まあまあ普通のこと言ったと思うんですけども、一つのビリグラム問題点は彼の言った言葉です。カソリックには何も問題ないと言ったことです。カソリックは問題大ありです。なぜなら聖 4尾一体って言ってるんです。3尾一体で4尾一体、父なる神、聖霊なる神、子なる神、およびマリアを足して聖4尾一体って言ってるんですよ。真面目にそうと言ったりですね、またはマリアは無限在だと言ってます。またはマリアはキリストと共同のあがらい主なんだ。いつからそんなに偉くなっちゃったびっくりしますけどね。ほとんど異端まがいなんですね。でこれをだけど日本の福音派はそのビリグラムの頃を契機にしてカソリックを悪く言わなくなっちゃったんですね。悪く言えばいいっていうじゃないんですけども、しかし聖書の正しい伝統っていうのはですね、しかりはしかり、いなはいななんですね。だからマリア世代、悪いなら悪いって言わなきゃいけないんですね。言わなくなっちゃった。だから今ではね、この間北海道から来られた柏原さんという方が言われてましたけど、もう日記は明らかにカソリックとエケメヌカル統合に向かって進んでる、偉い人はそういう方向行ってるって言ったんですね。私もなんかそんな風言ってんじゃないかなとなんとなく留守してましたけど、改めてそういう確認もらうと、ああっていう感じなんですね。だからですね、でもそのような教えパンは偶像に捧げて備えて聞かれたものなんです。教えなんです。間違った教えであります。そういうのを食べちゃいけないっていう問題であります。これはこの時、まあ、から明確に言われたことだ。だからそういうのは避ける。ビリグラムね、個人的に恨みがあるわけじゃないんですけど、しかし、しかりはしかり、いなはいなって言わないと頭混乱してきちゃうビリグラムは素晴らしいんですけど、しかしだってわけわからないので、だからダメなんですね。そういうものであります。だけど残念ですけども、日本のキリスト教会も結局偶像崇拝なんです。ちょっとおかしいかなと思っても器の方を見ちゃうんですね。だからずっとちょっと聖書と違うかなと思ってもそっち見ちゃうんですね。でもビリグラムはそれだけじゃありません。いくつも問題ありますけども、もう一つは近代主義者というか、まあ、要は何ていうか、まともに聖書を信じてない、キリストの復活なんか信じてない人たちも彼はウェルカムで迎えてるんですね。で、クルセイドなんかいろいろ招待して一緒にこの一緒に、クルセイドで同じ、働きをさせたり、または彼の、クルセイドで、決心者が出ると、その決心者カードをそういう自由主義者とか近代主義者、そういった教会に、送りつけちゃう。そこ行きなさいだからそれを見て、目の当たり見て、日本の福音派もビリグラムがそう言うんだら、あんまり彼らも女悪い人じゃないんじゃないか、受け入れられるらしいキリスト教商店行くと、もう全く問題なくなしにですね、キリストは復活してないって本が売られてるんです異端の本が売られてるもんとんでもないことになってるんですけど、誰も疑問で思わないという感じなんですね。だけどしかりはしかり、いいのはいいなって言わなきゃいけない。偶像に備えて、備えたそういった教えっていうのはですね、否定しなければいけません。そういうポイントであります。だからどうぞ、これは他人事ではないんですね。で、そういうふうにして、でも、おかしな教えって来るんです。カソリックもそうなんです。聖書よりもローマ法を見たり、マザー・テレサ見るから、ね、ヒンズー教徒もそのままですからとかですね。でまたはわけわかんないね、ペンテコステはカリスマね、ベニヒンだとかですね、ピーターなとわけわかんないことを言ってる人たちも器で見ちゃうって、そういうポイントがあります。で21節で、昔から町ごとに、モーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからですと書いてあるんですね。これは何を言っているか、これは前の文と対照的なんですね。で彼らが今わざわざこの教えを言う活例ではないんだ、 ただ唯一気をつけなきゃいけないのは、偶然に備えて汚れたものとか不貧困と締め殺したものたちと、こういったものを避けるのがいい。なぜこういうことをあちこち伝えていくかというと、昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日の諸会堂で読まれている。こういう状態があるから、我々はこのように新しいことというか、正しく神様が示された光を伝えていくんだっていう、そういうことを言っているんであります。だからこれは反対の立場になっているんですね。そういうポイントをぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。で、で、この中で入ってない言葉があるんですからね。キング・ジェームス訳で見ると、間違ったように古いモーセの律法なんとかかんとかって載ってるんですけど、こんな新改訳入ってないんですね。まあ、理由はよくわかりませんけど、漢字なんですね。で、これ古い律法なんです。そういうことですね。で、これは、今の、または明らかに神様が言ってることを妨げになっちゃうんだって。だけど、そのような教えが、残念だけど、どの町にも、で、どの町にある街道においても、それが毎週のように読まれてるんだって、そういうことを言ってるんであります。で、これ語りかけを受けます。なぜなら、今、我々ユダヤ人の街道にいるわけじゃないんですけども、今も、キリスト教会の、ね、町ごとに、まあ、府中もそうですし、他のね、広島でもどこの町でも、街道ごとに、やっぱり古い教えとかですね、ずっと以前からとか、または間違った教えとか、場合によってはそれが重いになっちゃった教えとか、やっぱり解かれてるんですね。で、だからこそ、正しく神様は今示されたことを語っていくというふうに、ここで、エルサレムの人々は言ってるわけであります。これは、似たような状況だというふうに思います。で、モーセの、立法に関してですね、繰り返してみます。キング・ジェームス訳で古い教えっていう書いてあるんですね。そういうことであります。で、言いたいことはですね、で、これは、たとえ、で、彼らに、エルサレムの人たちは、たとえどれほど、どこの町で、どれほど、しらみつぶしに、このモーセの古い教えが教えられていたとしても、しかし我々は、正しく今の時代で神様は言われていることのみを伝えていくって、そんなニュアンスがあるかと思うんです。で、これは我々にも通じるというふうに思うんですね。で、今のキリスト教会、例えば、再臨の教理に関してもですね、古いっていうか、おかしな教えを言ってます。神は前に挙げられて。どこの街道でも言われてるの。礼拝があればですね、神は前に挙げられるか問題ない。だから、我々は、ちゃんとしたことを伝えていかなきゃいけないっていう、そういうポイントがあります。どうぞここ覚えておいてください。で、レムナントは明らかにそういう方向に示されています。そういう飯が明らかにあるかなというふうに思います。で、街道ごと言われて、これがガーッとこの枷になっちゃったよね。もうその古い律法はガーッと枷になっちゃってるけども、でも、正しいことを伝えていくと同じように、今のキリスト教会は、毎週のように言われてるから、みんなもう、神田前経験説とかですね、おかしな牛がもう、ぐーっと枷のように、または、すり込みのようにぐーっと来てるんですね。だから我々はそれを語っていかなきゃいけないってことですね。ほとんど多勢に無勢でないでもないんですけど、でも、示されたらやっていくべきです。なぜなら、この時、ほとんど勝ち目があると思えないんですけど、でもこれは、示されていったとき、でもこれ逆転したんですね。教会が、ユダヤの古い街道の言ってるのは、どの町にもあったんだけど、でもこれひっくり返されちゃいました。だから、主に示されたときは、形成とか、称賛とか、あんまり考えなくても、とりあえず言われたことをやっていけばですね、勝利って神様の手にありますし、または、ここなかったらいずれね、レブラント潰れちゃうでしょうし、心配することはありません。ここあれば潰れないで続いていくでしょうしね。そういうことあります。で、22節、そこで人たちと長老たち、または全教会も共に、彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒に アンテオケへ送ることを決議したってことですね。で、アンテオケでこうに、アンテオケでまさにこの問題浮上し、活用の問題浮上し、そして、この問題に関して正しい答えでですね、その正しい答えが、アンテオケの方に送られていったんですね。なんかアンテオケって何かポイントがありそうになるんですね。アンテオケの意味合いは何かっていうとですね、どういう意味かっていうと、逆に走るっていう意味があるんです。で、アンテっていうのは、アンチクライストのアンテってまさに逆とか反対なんですね。だから、これも改めて見ると語りかけのある言葉であります。で、今までね、なんて言ったでしょうかね。ユダヤ教のね、その方向がもうモーセの立法で活用でブワーッとこういうふうに来てるんですよね。でもアンテオケっていうのは、こういう古い流れがガーッと来てるけど、でも、こう、正しい方向はこうであったら、こう、逆風であるけど、そっちに行くぞっていう、そういう、ニュアンスを名前から感じますよね。で、アントウケってなんか、結構人々のなんか大事な教会ですね。まあ、もちろんエルサレムが中心であるんですけども、アントウケこそまさにパウロの伝道の拠点になったところですので、ね、非常に大事であります。で、ここも、繰り返しますけど、語りかけがあります。で、逆の方向なんですね。だから、ずっとこのモーセの律法とかですね、方向へ、古いモーセの律法をガーッと捉えていくっていうのは、結局重荷を負わせていったり、違うんですね。でも、ここで神様が語っている聖霊の方向に行くぞって、それは逆風かもしれないけども、でも我々はここで正しく行っていくぞって、そんなニュアンスを感じます。で、自分のところの言うと、あれではあるんですけど、自画自賛ではないんですけども、レムナントも明らかに方向は、今のキリスト教会言ってる方向は違うんですね。で、私も、少しは他と合わせたいと思うんですけどね。全く協調性のない人間って自分そうとも思ってないんですけどね。結果としてやってることは主の方してどれもこれも違うことばっかりで疲れないでもないんですけども、でもポイントはここでは明らかに人々の中でアンテオケって特別な位置にある教会なんですね。同じように我々も逆風に進んでいくっていうのは明らかに今の時代ポイントがあるかなと思います。なぜなら我々が逆風なんじゃなくて、キリスト教会全体が背景に進んでるからなんですね。我々が実は正しい方向に進んでるんですけどそういうことであります。で、こう覚えてください。で、だから我々はやることはやっていきます。で、去年よりも今年の明らかに働きは進んでます。去年は、去年もね、働きないわけじゃないですけど、去年もね、セミナーずっとしてきましたけどね、セミナー、今年もやってきますけども、目標をさらに増やしてくれって、100人は超えるように、祈りの叶えるんで、覚えてください。ぜひ祈って、そのためを祈ってください。どうしたら100人に来るのか、全く、当てがありません。宣伝も拒否されてますですね。新聞も雑誌も載せてくれないんですけど、でも、信仰が先ですからね、信じて、求めはさらば与えられて書いてありますからね、求めないものは、人数増えないかもしれないですけど、でも求めていったら、神様は不思議な方法で御心にすれば、与えられるかなというふうに思います。で、本も、もう、ね、何冊か原稿段階では、少なくとも1冊、2冊できつつありますので、今年中何冊か出ると思います。だから、働きやすいし、また、後でちょっと説明しますけど、雑誌は、ちょっと雑誌は、ちょっと我々のこれだけの人数で、雑誌は毎月ちょっときついかなと思ったんですけど、雑誌に代わって、今示されてやろうかなと思ってるのは、ニュースレターをね、出していこうかなということをおおむね決まりつつありまして、ニュースレターは A3 裏表1枚ぐらいですね。で、それを簡単に毎月出していくと。で、安いもんで。で、そうすると、そのぐらいの記事なら、まあ、そんな負担にならないと出せるかって。それでやっぱり、メルマガジンみたいな、ああいった警告を若干出していく。で、こう逆風なんですね。でも逆風なんですけども、ずっとやっていくっていうところにポイントがあるかなというふうに思います。だからぜひここではアンテオケっていう教会が 非常に重要な位置に置いてるんですね。でここを起点にぐっとこの割礼のことを含め、また異邦人伝道とかですね、あらゆる新しいことをまた神様の御心をガッとなされていくんですね。でこれは面白いですけど逆風なんです。だからぜひ見習って我々も期せずしてやっていくってことにポイントがあるかなというふうに思います。そして23節、彼はこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人及び長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアに異邦人の兄弟たちは暗殺をいたします。私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないので、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに主義一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエスキリストの御名のために命を投げ出した人たちですということですね。で、バルナバとパウロはですね、明らかに使徒行伝見た限りですね、一番の先兵なんですね。先兵って戦いの一番先端で戦ってる人なんですね。兵士としてはもう激戦のところに行ってるんです。そういう人たちはどういうことが起きてくるかというと、イエス・キリストを見守るために命を投げ出した人たちって書いてあるんですけど、ある意味で命をかけなきゃいけないっていうことなんですね。で、働き、キリスト教の働きって愛の宗教だったりね、平和の宗教だったり、世の中人が見るとキリスト教のとか牧師だとか教会っていうと、まあ平和で、何ならそれもないかと思うかもしれませんけど、しかし、少なくともこの時代のキリスト教ってほとんど命がけだったんですね。で、こう事実であります。で、こういうことを覚えてください。で、教会の働きの中でも、もうちょっと広報の仕事もあるかと思うんですね。戦いしててもね、後ろの方でご飯を作ってるとかね、あと通信してるとかね、それはまあ、そんな弾が飛んでこないところでやってられるかもしれないですけど、でも、本当の働きの最先端っていうのは、やっぱり、命がけの部分があるっていう、こういうポイントは覚えてください。で、なぜならば、パウロとかバルナバやってることはですね、各町のユダヤ人の回廊行って、そこで聖書がまさに語っているその方がイエス・キリストだっていうわけですね。そうするとある人たちはそれを聞いて町中の中で本当にこのひっくり返るぐらいですね、正しいことを見て、ああ素晴らしいと思って、来週もこれを聞かせてくれとか、そういう素晴らしい実も見ます。だから蒔いた種すぐに身になってですね、素晴らしい神の技があります。しかしそれだけで収まらないんですね。逆にその霊的なことが働いて、悪い霊が働いてですね、もう怒り狂ってですね、とんでもない異端者だから、こいつら石打ちにしろっていうこともしょっちゅう起きてくるんですね。でこういうパターンの中でいくと、最先端の人っていうのはやっぱり命を投げ出すようなんですね。そしてパウロもバルナバも教会の中で神が選び召し特別な人々なんですけども、でもそういう働きに携わって最先端を担う人っていうのは命の危険があるっていう現実は見ておいていただきたいと思います。で、何を言いたいのかというと、この当時の時代と今の時代って明らかに似てます。この時もね、旧約の神の民のね、祭司とかね、モーセの律法とか、そういう時のある意味で終わりの時なんですけども、旧約の終わりの時なんですけど、今は新約の明らかに終わりの時であると思うんですね。その時に正しいことを言っていく時に必ず反発とか逆風が来ます。で、最先端の働きを担うようになったら命の危険があるっていうことは覚悟していただきたいって言って、誰かにやらせるって言ってるんじゃないですか。指名して来週からあなたご用心されたか、私はちょっと後ろに隠れますとか、そういうことを言うつもりはないんですけども、ただこういう働きを担うときにこういうことある。で、命さえ危ないんだから、悪口なんか当然来るってことを覚えてください。カルトだとかですね、おかしいっていうのは当然のようにこれ書きます。で、働きが進んでいくってことは、必ずそういうの増えるってことです。 パウロとバルナバがあっちの町こっちの町って行けば行くほどこういうあの迫害とか問題が起きてきたわけですね。彼は途中で辞めちゃってもうやめとこう、ここで辞めとくれましょうとかですね、あまりにもちょっと今時が悪いからって帰っちゃえばもうそれでおしまいなんですけど、引かなかったから当然来るわけですね。我々も引くつもりはないから、あの当然これ来るだろうと思うんですね。でこういうポイントはぜひ覚えておいてください。あの悪いことをやるんじゃなくて、神様の働きを進めていくと、残念ながらそこ行っちゃうっていうのは、精神的な、あの、一つの、あの、法則みたいなもんなんですね。だから、残念ではあるけども、来るって。だから、そういう来た時に、変な疑問を持たない。あの、まあ、言い方が悪い。まあ、言い方が多少悪いとかあるかもしれないですけど、大筋として、こんなもんなんだっていうことをですね、ぜひ、見ていっていただきたいというふうに思います。そして、27節。こういうわけで、私たちはユダとシルスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほか、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不倫行とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。このことを何度も繰り返してますんで、まあ、大事なことだというふうに覚えてください。新約の我々は気をつけないといけないのは、偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不倫行。血も締め殺したものもね、霊的にことに関係があります。だから、このポイントですね。で、30節、さて、一行は送り出されて、アンテオキに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まして、また力づけた。で、預言の働きって、大いにあります。だから、他方のぜひ求めてください。土曜日の弟子の歩みの学びでは、予言の訓練をしてますけども、これは教会とかクリスチャンを力づけて強めます。でこういう賜物ってあるっていう、またそういう働きってあるっていうことを覚えてください。で33節、彼らしばらく滞在しているのち、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。パウロとバルナバはアンテオキアにとどまった他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。幾日か経っての後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに、また訪ねて行ってどうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりだった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったような者は一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて、船でキプロスに渡っていったってことですね。で、パウロとバルナバは素晴らしい器としてですね、素晴らしい働きをしてたんですけども、ここで人間的に見ると些細なことかなと思うようなことで激しい反目になってですね、なんか仲間割れしてしまったんですね。で、二度と行動を共にしなくなってしまったんですね。で、これを機会に、この時を機会に、バルナバの働きって聖書の中から消えてしまうんですね。で別にバルナバは信仰をやめちゃったってわけじゃないんで、とは思うんですけども。それ明らかに、パウロの方に、聖霊の働きが大きなポイントがあるということであります。一つは、これ見て、一つは、神の器といっても、面白いなと思う、人間的だなという感じであります。借地主義じゃないんですね。些細なことが妥協じゃなくて、やっぱり譲れないところは譲れないんで、結局仲間割れしてしまうっていうなんか感じであります。で、もう一つは、主の働きに、マルコが問題なんですよね。マルコは仕事のため、報酬のために同行しなかった。ここは目標は問題がありますね。これはダメなんですね。だから、主の働きがあったり、飯があった時ですね、やっぱり途中でやめちゃうって、良くないんでしょう。まあ、そのぐらいしかわかんないですね。でもこの、ヨハネと呼ばれるマルコが、確か福音書を書いたマルコなんですね。だから、後では、パウロも、マルコのと悪く、後で、褒めてたりしてますんで、その時の失敗って、永久の的なものではないと思うんですね。ただ、そうではあっても、この時は、パウロの言ったことが正しかったんだということになってしまうかもしれませんけども、基本的にはですね、働きは続けられた方がいいだろうということを言えると思います。 40節、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。力づけたっていうのは、信仰を固くしたって、そんなニュアンスがあります。ので、我々は信仰の歩みとかいうのは、強められなければいけない。また、強められることにポイントがあるということをどうぞ覚えてください。私もクリスチャンになりましたけどですね、やっぱり最初はフラフラしておりました。キリストは復活したって死、なんとか死にたけどね、もう本当かなとかグロウした。でもまあいろんな御言葉とかね、歩みによって力づけられて、今は全くそんなことを疑うどころかですね、ある意味ではね、命がけでそんな奉仕に預からせてもらって非常に感謝なんですけども、信仰が強められるっていう、歩みが強められるっていう方が、ことからがあります。で、そういうことに携わる奉仕もこれもたっといいんだって、そういうポイントもぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、以上でお話ししたいと思います。